川柳沢子の
お星様になりました。
はい、皆さんこんばんちは。川柳沢子のお星様になりました。お聞きいただきありがとうございます。川柳沢子です。
永井圭介です。
よろしくお願いします。この番組は皆さんに笑いと夢と希望をお届けするため、イートピア香川 BB スタジオより全力投球行き当たりばったりでお送りする番組です。
ちなみにタイトルの星様になりましたには、皆さんに夢と希望をプレゼントする星様のような存在になろうという意味が込められています。
はい、皆さんこんにちは。お星様になりました、はいはい、第59回の収録です。はい、今日はですね、12月18日収録日がね、今年最後のお星様オンエアということで、まあなんかこう1年のまとめもしつつ、のんびりいきたいと思います。よろしくお願いします。さてさて、じゃあスタジオに来ていただいているゲストの方を紹介しましょう。平石さんと先生です。よろしくお願いします。
いい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、
はい、
なんかいいですね、やっぱりこうやってみんな揃うと。
そうですね、みんな揃うとね、
はい、久々のみんなでの放送になります。そしてミキサーはいつも通りモッティです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、先生、そういや久しぶりですけど忙しかったんですか？
もうシワスですよ。
シワスですか？
もうシも走りますよ、そこらめちゃくちゃ忙しいですよ、この時期。
あ、そうなんですか。なるほど、大変ですね。休日出勤もしつつって感じですか。はいはい、平井さんはどうですか？
走ってますよ。
ん？どういうことですか？そのなんていうか、こう忙しいですよとかならわかりますけど、なんでそれを拾ったんですか？
走ってますよ。そういう話じゃなかったっけ？
ちょっと違う。
走る走らないの。
ちょっと違う。
それはあの体力作りですか？うまそうですね。部屋が2階にあるんですけど、1階から2階に上がるときは常に全力で走り上がることにしてます。
その区間のみ。
そうです、そうです。ちょっとした抵抗ですね、これ。
階段を、
ね、はい、やっぱ車通勤とかしてるとね、まあ、歩かないんで。
そうですね、
1、2階の間だけでも13段階段があるんですけど、そこをダッシュで上がってます。
危ない。家の中は危ないですよ。
なるほど、
はい、
よろしくお願いします。もうオープニングからなんかボケ満載ですね。
真面目にしか言ってない。そっか。嘘ついてないですからね。
なるほどね。はい、まあいいです。はい、そしてですね、ユーストリームの生配信ももう始まってますか？
そうですね、
はい、生配信で聞いてる方もおはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
なんか喋ってくれたらね、
そうだね、
随時
番組の中で紹介していきます。はい、そしてですね、ちょっとお知らせなんですけれども、今日、このお星様になりました収録している12月18日ですね、スタジオがありますイートピア香川にてカエッコバザールというのが開催されております、これ同日2日間ね、この週末で開催されてるイベントなんですけど、子供たちがね、自分がこういらなくなったものを持ってきて、で、まあ、いるものとこう変えようっていうエコですね。
なるほど、
エコイベントですね、
カエッコバザール、
サンポート高松でカエッコバザールということで、午前11時から午後4時まで開催ということでですね、スタジオの前でももう間もなく始まるということなので、ちょっとそんな話も間にこうしつつかもしれませんので、収録でお聞きの方はね、もう終わっちゃってるイベントですけれども、
まあ、雰囲気
を、そうそう、今日までなので雰囲気をちょっと楽しんでもらえればなと思いますので、はい、ということで、まあ、生で聞いてる方はね、県内の方は今からでも間に合うんじゃないですか。ぜひ遊びに来てください。
確かに、
はい、ということで、お星様になりました本編に行くんですけれども、今日はね、先生が久々に来てくれたということで、もちろん先生のコーナーをやりたいと思いますので、
なるほど、
はい、皆さん楽しみにしていていただきたいと思います。それでは川柳沢子のお星様になりました本編に参りましょう。最後までお付き合いください。
4コマシリーズ
メンバー紹介。まずは私、川柳沢子です。好きな言葉は寝る子は育つ。
ポジティブな門人こと永井圭介です。
どうも、ミキサーのモッティです。
最後にレギュラーゲストの平石です。
俺は
川柳沢子の
お星様になりました。
先生の恋愛二次方程式。さあ、このコーナーはですね、さまざまな人の思惑が交錯し、何かとこの生きにくい現代社会、この現代社会を上手に生きていくためには必要なこと、それはやっぱり恋愛ですよと、はい、勝手に変わったコーナ
ーはい、コーナーを全部一新しようということで、先生のコーナーもリニューアルされまして、
ね、うん、リニューアルしたいんですけど、おはがき来ないんですけど、はい、このコーナー
なかなかあのやらないからですよ、先生がこう来てくれないから ね、
送ったらいいのか、
アピールしないとやっぱりこういうお便りが欲しいみたいなの。
なるほどね、
はい、だってあの新コーナーとして始まったのが結婚式当日でしたからね。
だからそう考えても日も浅いわけですよ
そうそう、だからね、そんな話をこうお便り募集も兼ねてしていかないと今日は。
はい、
はい、お願いします。
こういうお便りを募集してますんで、皆さんぜひ応募してください。以上。
いや、ダメです、ダメです、ダメです、ダメです、
告知だけでいいじゃないですか。
終わっちゃダメですよこのコーナーちゃんとあの尺確保してありますから。
まあ、
じゃあいっぱい喋ってください、ね、はい、
何を喋りましょうか、今日のテーマとしては。
今日のテーマ、
はい、
何喋りましょうか
平井さんが前回の聞いてないっていうのもあるんでね。
まあ、あの、なんていうんですかね、あの本編では初めてですよね、このコーナー、うん、
ああ、まあね、う
ん、ただあの、ね、前回やりましたよね、なんかで、はいはい、
なんかでね、
なんかのイベント
で、
なんかやりましたけど、うん、
はい、
あれのね、ちょっとおさらいをちょっとしてもらいたいなと。
おさらいですか、
ちょっと思ったわけですよ。
あれ、ポッドキャストで聞いてる人は結婚式の分聞いてないですもんね。
だって上がってないですからね。
上がってないですからね、
うん、なるほどね、
はい、
じゃあね、まあ僕が喋るのもなんなんで、永井さんがかいつまんで説明してくれますんでよろしくお願いいたします
なるほど
投げ合いですね、なんか。
違うの、僕はちゃんと後半で出てくるから。
なるほどなるほど、
いきなり出てくるのね、やっぱ大将は後から。
なるほど、
なるほど、
まだ一生面すんなよ
俺メインやで、ここは完璧に大将やで、誰がちゃんと言おうともそこは譲らんよ、
やっぱね、まあま
あ、
そこは
まあね、これ前回というか、まああるイベントで、
はい、
このコーナーを初お披露目したわけですよ。
はいはい、
その時、まあ平石さんから相談事ということで、
うん、
まあ結婚して、
うん、
ね、
うん、
それに結婚した後の悩みっていうことでいいんですかね、あれは。
いや、悩みじゃなく
て、というか、
疑問ですね。まあ自分の悩みというか、その一般論的にどうなのかなっていう疑問をちょっと投げかけてみたんですよ。
うんうん、そうなんですよ。ちょっとそこを説明していただいていいですか。どういった質問を先生に投げかけたのか。
まあなんていうんですかね。好きとかさ。
うんうん。
そういった言葉をね、
うん、
あのその異性に投げかけることで、
うん、
その異性が満足してあの物をねだらないのではないかというぶっちゃけで言うとそこなんですよね、
うんうん、
だから口でうまいこと言ったら、
うん、
あの特になんて言うんですかね、あの物を買ってあげなくても、
なるほど、高価な贈り物しなくても、
そうそうそう、なんか2人仲良くいけるんではないだろうかっていう質問はあの前回したんですよ、
うん、
で先生と永井さんの2人でちょっと、
はいはいはい、
いやいや言うてもらったんですけどね、
は
い、全く意味が分からなかったんでちょっともう一回ちょっと もう一回ちょっと目の前で教えてほしいなという、うん、
なるほどな、
ユーストリームではね、うん、一応見ましたけれども、
チラッとは見たんですけどね、
チラッとかよ
まあその愛情表現と2人でその使うお金の額が反比例してるのではないでしょうかという、う
ん、なるほど、お金つまり愛情表現を多くしてる人ほどそういった贈り物とかの額が少なくて済むんじゃない、
う
ん、
そうそうそう、
あーなるほど
っていう仮説を立てたので、
ほうほうほう、
どうなんでしょうかっていう実際のところは、
うーん、どうですか先生。
だからそれをかいつまで説明しなさいと僕は言うと思うん
ですよ、まずね、前回のその
あ
どうなったかっていう、
どうなったかっていうのを
聞いてない方ね、いっぱいい
る。なるほどね、まあそれを、まあそういう話をね、僕と先生で話してて、まずこれ先生が大きく分けて違うんじゃないかと言ったのが、
うん、
恋と愛によって違うんじゃないかと、
はい、あ、その今の2人の関係が、
そうですそうです、
はい、そうですか、
つまり、はい、多く愛情表現をして、
うん、
額が少なくなるっていう仮説は、うん、これは先生曰く正しいと、
うん、
ただそれはどっちだっけ、どっちでしたっけ
聞いてねえなおめえは本当に
どっちでしたっけ、
どっちかのフェーズでは
分かるだろう、考えてくれ、
恋、
うん、
恋の場合においては正しい、
うんうん、嘘だそんなこと
ない
逆だよ
逆ですか
愛の
愛の場合においては正しいと、うんうん、ただ恋の場合においては違うというふうな結論に至ったわけなんです、うんうんうん、その理由っていうのは多分先生が結構ね必死に説明してくれたんですけど僕あんま覚えてないです
こいつ
その時でその時本当にちょっと僕も意識朦朧としてたので
大丈夫かこいつ本当に
まああとはお願いしますよ
こういう形で返されるとは思わなかったけども、
うん、なるほど。
まあそういうことですよ、まあ、うん、恋と愛によって違うんじゃないかと。
なるほど、
うん、
なぜ恋だとダメなのか、
まあ、恋がダメというわけではないんですけども、ね、皆さん恋した方はよくわかると思うんですけど、特に男性の方だと思うんですけども、うんうん、やっぱり振り向いてもらってなんぼなわけですよ。
あ、ね、あ、その女性ね、そうね、女性に、ね、
となってくると、ね、どうしても言葉だけでは伝わらない部分が出てくるわけですよ。
なるほど ね、
そこを、まあ、シチュエーションを用意したりとか、まあ、プレゼント用意したりっていう風に、うん、今度はそっちの方向へも動いていくわけですよ。
ロマンティックなやつ
ですね。そうですね。だからいかに振り向いてもらえるかっていうために、まあ、お金を使って、まあ、シチュエーションを用意するとか、
まあ、確かに
プレゼントを用意するっていう風な頑張り度合いは間違いなく恋の方が多いです。
あ、なるほどね。ああ確かに、何をするにしてもやっぱお金はかかってしまうと。
そうですね、う
ん、このね、夜景の見えるレストランとか、
はい、うん、あね、まあ、今の時期でしたらクリスマスプレゼントとか も間違いなく恋をされてる方の方が真剣に選びますし、はあはあ、高価なものを選ぶと思います。
じゃあもう愛に変わったらもう適当でいっかみたいな。
適当とまでは言わないですけども
まあまあ、その以前のパワー、
語弊がある、
語弊のパワーはないよと。
パワーはそこまでは間違いなく衰えているんじゃないかと、
うん、逆にそのまあ言葉で大丈夫だと。
そうですね、まあ、言葉とかね、あ、まあ、そういうお金もかからない気持ちで分かり合うっていう、だから本当の、まあ、いわゆる愛に近づいてきた証拠なん
だなと、あ、
いう結論を僕の方程式で出したわけです。
なるほど、
いかがでしょうか。
なるほど、恋と愛にかけ、愛になるにつれて減っていくよと。
そうです。
あ、なるほど、そういう結論だったんですね。
そういう結論、
なんかくちゃくちゃだったんで ね、あのユーストリームじゃ何を言ってるのか分からなかったんで、
もうくちゃくちゃくちゃくちゃ食べながらね、もう飲みながら放送してたんで。
あ、なるほどね。おお、そうなんですね。
という話ですけども、これでどうでしょうか。
どうでしょうか。
なんで私に聞くんですか。
ね、だからぶっちゃけたら、だから川崎さん、はい、奥さんから見てですよ、
はいはい、
どうなったっていうことです。
確かに、
ね、恋の状態から愛に今変わってるわけですよ、あなた方は。
あ、おお、ね、
だからそれを比べるとどうだ、どうですかと、これ実験検証ですよ。
あ、なるほどね。
いや、でも正直言っていいですか、はいはい、あの平石さんは最初からずっと変わんないですね。残念ですけど。
どういうこと、変わらないと変わないの一緒にかけたの。変わんないって。
まあだってそら、ダイヤモンドは永遠の輝きなんでね。
どういうことですか。
変わらない輝きをこう最初から、
はい、で
持ってるよっていうあのところにダイヤモンドを持ってるよという大きいね。
あの別にダイヤモンドあげたわけじゃないですよ。
持ってるよって。あげないんですか。
それは心なんだよ。きらめいてるよっていう。
ちなみに、あの平石さんから最初にもらったプレゼントって何ですか。お、
最初にもらったプレゼント何ですかね。タオル、
タオル
かな。
ハンドタオル。
ハンドタオル、
ハンドタオル、
普通の、
普通の、
あのそのおトイレとか洗面所とかにかけてあるよ。
違う違う違います。
あ、もっとちっちゃいやつ。
あの、私がいつも持ってるこう正方形サイズのタオル、わかりますか。
すごい小さい、
そうそうそうそう、
何に使うかわからんよ、ね、
ハンカチに近いやつだ。ハンカチに近いタオル、はいはい、あれを私いつもあのなんていうんですか、ハンカチ代わりにというか持ち歩いてないと落ち着かないのを知ってたので、それを7枚くれました。
毎日使えるようにね。
なるほど。
1週間ローテでみたいなので。
安いっすよ。
いやいや、安いね。
すごい。
ほら、
いやでもそれを送れるのがすごいですよ。
なんていうんですか、もうあの値段じゃないと、うん、っていうこのダイヤモンドの輝きを、ね、
そこを言わないですよ。
ダイヤモンドはあげないけど輝きはあげれるよっていうね。う
ん、でも相手のことを理解してないとそんなものを送れないですからね。
そうで
それ 何か誕生日だったんですか。
それは一番最初のクリスマスプレゼントでした。
わ、俺は無理だわ。
え、なんでなんで。
いやいや、俺送れないわと思う。それすごいわと思う。
そうかね、
ちょっとやっぱり無理だわ。
え、それは何、どういう意味で。
うい、うい
やだから最初のクリスマス、じゃあそこ最初のクリスマスで付き合ってどのくらいでした。
1月ぐらいかな。
かな、
うん。
そこでそこまで理解してたのはすごいと思います、純粋に。ちょっといや俺多分守りに入っちゃうと思う。そこまで確信が持てないから、とりあえず一般的に女の子が喜びそうなものを多分用意しちゃうと
思う。例えば、
例えば何でしょうね。例えばまあアクセサリー類とか、いわゆる一般的には多分
今年は
何を言ってるんですか。
私はもうそれは名前入りのペンとかでしょ。また
ちょっといやさらっと引っかかってくれたら面白かった
のに。まあまあそれはねいいんですよ。いやすごいなと思って。
あ、なるほどね。
最初からそんなんですよ。なんか
最近もらったプレゼントは何なんですか。
最近、最近ってどれでしょうか。
最近あれあげましたよ。
何ですか。
食洗機。
あ、そうそうそう、食器洗い乾燥機みたいなやつ。
そうね、
いいですね、主婦の味方じゃない。
部屋が全く綺麗にならないんだね。皿洗いしてる時間を短縮してあげるから、部屋の頼むから部屋の掃除を。
なるほど。
30分短くなるから、毎日30分掃除したらいいんじゃないっていう意味を込めて。
なるほど。
あの後で怒られるパターンってやつですね、これは。
後で夫婦喧嘩の始まりですスタートです
よ。してるでしょって言われるんです
よ。ひどい。いや実際ね、確かにそらあれですよ、部屋はその掃除は苦手ですけどね、そこまでこう言わんでもよくないですか。
はいですね。
はい。
で今だそういう時はあの話を変えたいんですよ。
はい
っていう今の会話を見てても分かるでしょ、永井さん。
うん、
もうこの恋と愛の変容ぶり。
そうですね、愛に変わってますよね。
愛に変わってきたらちょっと手たらく気味にプレゼント仕方が値段は張ってますけどもね。
うん、
やっぱりね、恋の時の方がすごく純粋に相手を考えてプレゼントを渡してる
じゃないですか。めちゃくちゃ今考えてたじゃないですか。あ、でも逆か、自分か。いやい
や、そうです
自分本位ですけどね。
相手主体か自分も巻き込むかの違いですよ ね。
確かに。
ほら、
なるほどね。
やはりこの方程式正しかったんですよ。
うん、面白いですね。そうやって考えると ね、
うんうん、
っていう感じのコーナーをしますんで、皆さんもなんかこういうネタを送ってください。
簡単なんでもいいんですよ、ね、
簡単なんでいいです。例えばもうだから永井さんにこう今年のクリスマスプレゼントは何を送ったらええでしょうかとか、
ね、
質問でも構いませんので、ね、
うんうん、
もうすごく簡単な質問からどんどん受け付けていきたいなと思いますので、ね、ぜひ皆さんからのこういうおはがきを、まあ、お待ちしております。
はい、
はい、以上、先生の恋愛二次方程式でした。
スターダスト。はい、続いてのコーナーはスターダストです。
おい、
はい、
2回目、
好評新コーナー2回目でございます。
はい、ね、あの先生が前回ゴミを出した、
はい、ゴミって失礼やろお前。割引チケットや言
う
てるのに。
そうですね、はい、このコーナーはですね、自分には不必要だけれども、はいはい、まだ使えるものとか、まあ他の人にとっては喉から手が出るほど欲しいんじゃないかと思われるものをですね、ここで紹介して、メンバー同士で交換したり、リスナーさんにプレゼントしたり、
カエコバザールでカエコしたり、
そんな感じのコーナーです。今日ちょうどいいですね、ほんまに。
カエコしに行きましょう。
カエコしに行くコーナ
ー。子供、誰が一番最初子供にもらってもらえる
まあまあそんな感じのコーナーなんですけれども、うん、前回はね、永井さんがお休みだった時にしたので、はいはい、あの4人でものを紹介したんですけれども、うん、今回はね全員で、紹介していきたいと思いますので、まあ、前回いなかった永井さんから今回いきますか。
あ、僕からいきますか。
うん、
悩んだんですよね。言ってみたら自分がいらなくても、うん、他の人から見たら必要なものでしょ。
うんうん、
俺みんなが使うもの持ってきた。
みんなが使うもの、
とりあえずみんな使ったことがあるし使うもの、
何自信満々ですね。謎なんかね、何何
消しゴムですね、これいわゆる。でもちょっと変わった消しゴムを、
ね、あ、なるほどね、
持ってきたんですよ。一応3種類持ってきたんですけど、
はい、
その消しゴムっていうのがまず、はい、こういわゆる練り消しくんっていうね、
懐かしい、
しかも眠気の覚める香辛料入り、
へー、何それ、そんなんあるんや、
香料入りね、香料入り、はいはい、眠気の覚める香料入り、香料入り、そしてお寿司の形をした消しゴム、
はい、あったね、
それ、まあ、いわゆる子供とかすごい好きそうな、
消えないやつですよね、
でもう一つ
言わない言わない、
これいわゆるあの国用さんのミリ消しと言われるね、
何ですかそれ、
ミリ単位で消せる、
ミリ単位で消せるって言って、あの側面から見ると星型の形してるんですけど、これ実は5つ星型だからあるんですけど、全部幅が違うんですよ、だから1行消すよとか小さい文字消すよとか、ものすごく便利なの、こういう消しゴムを持ってきました。
そんなのあるんや、
最後まで使えないやつですよね、多分。
そうなん、
なんでああ言って悪意を持ってな
さいいやいやいや、
これは国用さんを非難してることになります
から、ね、ひどいね、
あの、まあまあ、どうしてもなくなっちゃうんですよ、最後
の。僕文房具好きなんですけどその、まあ、影響とかいろんなところで言ってたら、結構文房具もらうんですよ。
お
で、そう探してたら新品の、全く使ってない新品の消しゴムが20個近くあるんですよ。
すごいね
、これちょっとじゃあいくつか出そうかと思って、うんうんうん、まあちょっと変わったところを持ってきました。まあ、練り消しくんなんて懐かしいじゃないですか
ねえ、
子供好きでしょ、
小学校ぐらいの時にめちゃめちゃ流行ったよね、
子供好きでしょ、
うん、今もあるの普通に練り消しって、
多分あると思う、普通に売ってたやつだと思います。結構まあお寿司の形をした、うん、これはトロと卵とウニですかね、形をした
消しゴム、はいはい、
でこのミリ消しっていうね、うんうん、これは結構大人の方が活用できる、
それ便利そう、
この3つを僕は持ってきました。
なるほど、はい、消しゴム3セット、
はい、3セット、
これはあれですか、セットで1人の人にあげる、
もうセットで1人の人に差し上げます、うんうん、
なるほどね、消しゴム
使うでしょ、みんな
使うね、確かに
使いますね、
うん、本当にこれを欲しいっていう人結構、
そうそう、特に小学生ぐらいだった
ら、ね、うんうん、なるほど、はい、続いてじゃあ行きましょうか、次誰ですか、誰が行きましょうか、私行っていいですか、じゃあ
どうぞ
どうぞ、さあ、
はい、
何を、
あのね、私が持ってきたのはね、ちょっとまたあの女性の人しかいらないんじゃないかっていう感じなんですけど、レシピブック
レシピブック
っていうあのノートです。
うんうんうん、
あのですね、もう紙がセットされてるんですけど、ファイルに、
うんうん、
あのレシピを書く専用のノートなんですよ。材料とか分量とか作り方っていう風に書く欄があって、うんうん、で、自分のこう気に入ったレシピとかをファイルしていけるっていうレシピブックなんですけど、うんうん、あのね、これお星様になりましたを何人主婦の人が聞いてるかとか分かんないんですけど、
一人はいます。
あ、はい、そうですかあのテレビとかで、うんうん、こう今日の料理とか、
うん、3
分クッキングとか、うん、ああい う, こうレシピのテレビ番組あるじゃないですか、うんうん、あれを見てて、こう、あ、これ作りたいなと思った時に、お母さん方って広告の裏とかにこうメモするわけですよ。で冷蔵庫に貼っていくわけ、
うん、
あれがでもこう冷蔵庫にずっと貼っていったら何が何やらになってくるじゃない、
ぐちゃぐちゃですね、
もう。そう、これをね、そのテレビの横にちょっと置いとけば、うん、テレビ見て、あ、これ作りたいなと思った時にパッと書ける、う
ん、
で一冊にまとめとけるっていう、すげえ便利なんですよ。
でも、うん、ちょっと疑問なんですけど、
はいはい、
そのレシピブックを新婚の川柳さんが出していいもんなんですか。
なんでですか。
もうしないぞっていう宣言ですよ。
放棄するんですか。
あのですね、あのですね、これをそのね、あの新婚やからって言って会社の人にこうもらったんですけど、
いらねえよ。
違う、私はですね、ただあの料理するんですよ。するけど、基本的にこうテレビとかでそのなんていうの、ほんまにそれこそこういうの作りたいなっていうのを見た時に、材料だけとりあえず覚えて、あと自分流というかなんていうんですか、バッとこうなんとなくで分量とか入れてしまうので、いつも書かないんですよ、メモしないんですね。なので使わないんです、私はこれを。だから聞いている主婦の方にあげたいなって、はい、で今やこれね、何にも書いてないんですけど、
うん、
せっかくなので今まで5つ星レシピで紹介したレシピを、書きます今から。
なるほど、
書いて、直筆で。
何ですかその特典
直筆で書きます今なら
なるほど、世界に一冊の、
そうそう、ただのレシピブックじゃないよっていうところをちょっと出してようかなと。
もうじゃ事前にいくつか載ってるわけですね、レシピが。
そうそうそう、
うんうん、
番組で紹介したやつを載せてのプレゼントします。
なるほどね、
はい、なるほど、っていうレシピブック
はい、いいじゃないですか。
はい、あげます、うん、ということで、はい、はい、次じゃあ次の人、じゃあ
次行きましょうか。
はい、
まあ、あまりちょっとね、うん、この3番目に出すのもなんかおこがましいんですけども、うん、ま、そういうものを持ってきてしまったんですけど、
ほうほうほう、
ちょっとね、僕世間一般だとずれてると思うんですよ、僕のね生活リズム
が。それ前回
の話考え方
わかります
よ。はい、何ですか。
僕仕事帰りに丸中へ寄ったんです。はい、その時に偶然見つけてしまったんですけども、
はい、
カッパエビセンの前回、前ってかだいぶ前の放送でしてたフレンチサラダ味、これが、ね、なんと丸中 の、 あの処分価格品のコーナーに入れられてて、いつの間に出てて、しかもいつの間に処分される期間になる
はずなんやとあったんですね。
慌てて買いましたよ。
すごい、ね、
で買ったはいいんですけども、見てたら、うん、昔のパッケージと全然違くて、
あ、そうなんですか、
まあ、僕にとってちょっと興味が薄れてきたんで、
あ、なるほど ね、
ね、
なるほど、
だからあのぜひね、僕の話を聞いて、うん、このうまいかっぱえびせん、食いたいという方にあげたいなと思うんですけど、
なるほど、
ここでね、しかも調べたら偶然なことに、うん、このかっぱえびせん、昔のフレンチサラダ味が誕生したのが僕と同い年なんですよ。
そうなんですか。
もう偶然にも偶然やなと思って
本当ですね、
運命ですね。
運命や。
だからこれを欲しい方に差し上げたい。
サイン入りで。
サイン入りで。先生
のサイン入りで。
サイン入りで。だから間違いなく買いこばざる持ってた子供はこれを取ります。
確かにね。
ああ、それはいた。それはずるいな。
いやでもね、これずっと前からお星様聞いてくれとった人は、そ
うそうそう、 あの時のみたいな、やっと繋がったみたいな、本当に存在した。
なるほど。
伏線をね、今日。
ほんまや、回収された。
長い、いいですね、長い伏
線。誰でも確かにお菓子だと食べる。
確かに。へー、初めて見た、本当にフレンチサラダ味、
ね、知らないね。
さりげなく
限定って書いてますよね。
そうなんですよ。でよくよく調べたら2009年発売って書いてたんですけど、なんで今更あったんだろうと思って、
うんうんうん、
というね。
はい、
じゃあ最後行きましょうか、
はい、最後じゃないんです
よね。モッティは、
あ、そっか、あ、そっか、
じゃあまあ行きますわ。
はい、あの、じゃあ、まあ、モッティ最後にして
もら、まあ、前回もいろいろ探して、うん、ないかなと思っていっぱい探してたら、あの押し入れの奥から出てきました、
はい、
天野義隆さんっていう方作ったというか、まあ、デザインした表紙を、
はいはい、
あのオリジナル、幸せをつかむタロット占いっていうね、
ほう、
オリジナルカードが入ってるこのタロット占いの、うん、まあ、本というか中にもタロットのカードが入ってる、
うん、
素晴らしい、なんか
カードと、まあ、本のセット、
本のセットですね、まあ、使い方とかやり方が載ってるセットです。
なるほど。
この天野さんって方があのファイナルファンタジーの初期のあのなんか、
うん、
カセットとかの
デザイン、
デザインなんかあの線の細い感じの、知らないですかね、うん、
みんなちょっと世代じゃないもん
ねえ、なんか
いやでもやっぱりそのあれでしょ、ファイナルファンタジーうう、ね、好きな方はえ、あの天野さんのっていう感じでしょ。
天野さんって言ったら結構有名 な、
なるほど、ね、
イラストレーターなんかな、
そうなんや、
ちょっと詳しくは分からないですけど、は
い、でも聞いたことありますよ、天野義隆さん、
へ
え、よく聞きます名前は。
じゃあその 聞いたことある方というか、本当にね、
うん、
イラストレーターのファンの方には
こうおすすめ、
たまらない商品じゃないですか、
たまらない商品、
本当にきちんとなんかヤフーオークションとかに出せば値がつくようなものじ
ゃないですか。ただ昨日調べてみたんですよ、
はい、
600円でした。
まあでもそんなもんです、
ね、定価2000円ぐらいのやつなんでね、ということでね、あの、はい、今日は幸せをつかむタロット占いというね、
うん、
はい、
持ってきました、
はい、
一応なんかせっかく持ってきたんで、あの占ってみます、
う
ん、
はい、
実
際にね、こんな風にやるよっていうのを
ちょっと試しに、お星様の、
はい、
占ってみましょうか。
あ、お星様を、
まあ、お星様のなんかいろいろあるんですけど、
うん、
まあ、お星様の過去の状況と現在の状況と、まあ、未来の状況、
お、いいじゃないですか、
あとキーカードっていうのがあって、うん、今のあなたに必要なものは何かを、
お、それが分かるわけ、
分かるわけだ、ちょっとあのいいやってるんで、
はいはい、
持ってちょっとやっておいて
ください。カードの準備ね、
カードの準備するんで、
はい、
はい、
じゃあ続いてモッティの、
モッティの終わったぐらいでまた入ってきます。
はい、わかりました。モッティ今日は何持ってきてくれたんですか。
はい、はい前回はぬいぐるみだったんですけど、うん、
で今回は唯一モッティの分があの もらわれていきましたからね。
今回はちょっとか、うん、思考を変えてみまして、うん、あの自分は推理もののあの、うん、ドラマとか漫画とか小説とか結構好きで買ってるんですけど、うん、その中から一作品ちょっと今日は持ってきまして、
なるほど。
で、名探偵の掟っていう東野圭吾さんの、
はいはいはい、読んだよ私それ、
ドラマ化されたものの文庫本を持ってきました、
うんうんうん、はい、はいはい。
なぜこれを選んだかっていうのは、
うん、
本屋さんに行って小説ものの棚を見てたら、これが平積みされてあってドラマ化されるっていう帯を見て、うん、じゃあ読んでみようかなと思い文庫本を買ったものの、
うん、
すぐドラマ化されてしまって、
うんうんうん、
ドラマの方を全部見てしまったので、
あー、なるほどね、
文庫本の方を一切開かずに、
うん、確かにね、
奥の方にしまわれてたものがこれでして、うんうんうん、自分読んでないんですけどほとんどドラマで中身知っちゃってるっていう。
あー確かにね、推理物はね映像で先に見るとね、
まあ、はい、いわゆるトリックが分かっちゃう、
分かっちゃうからね。
トリック、あのこの東野さんの場合はトリックというよりも、うんうん、あの探偵物推理小説の、
うん、
あの定番みたいなネタをやってて、はいはい、それを登場人物たちは小説の一部だというのを分かった上でやっていくっていう、
はいはい
はい、
うん、
ちょっと小、推理小説の、うん、あの定番といえば定番なんですけどちょっとひねってるっていうものの、なんですけど、
うん
うん、それのオチというかそれを全部映像で見てるので、
うんうんうん、結構お話自体はね面白いよね。それ
はい面白いんですけど、う
ん、読んだことあるんですか。
読んだことあります。本当にその推理小説の定番のなんかこう密室とか、
うんうん
う
ん、
そういうものをこうなんていうんですか、こう掟破りというかそういう感じですよね、
はい、
本は。
まさかっていうようなオチがふんだんに、
うん、
登場ですね。登場、
うん、適当に言うたやろ今覚えとる単
語。いやいやいや、なんかこの言ってたじゃないですか、もうガシ、
うん、推理小説の分類みたいな話しましたね、
うん、
まあ、覚えてないです
か。覚えてなかったです。何だろうと思って新しい単語かなと思って。
面白い探偵さんがなんか今時密室なんかありえないよみたいなことをこう平気で言うような小説なので、
なるほどね、
なかなかね面白いよ、うん、なるほど。それの文庫版を持ってきてくれ
た、ね、文庫版を持ってきて、うん、
はい、
持ってきました、
うん、なるほど、
はい。自分みたいにあのドラマを見た人じゃない人は、まあ、読んでも大変面白い本だと思います。
確かに、
はい、
ね、はい。
その文庫本にモッティが直筆であらすじを細かく、まあ、大雑把に犯人の名前を書いたのを入れて
犯人の名前書いちゃったらダメですよ。
お渡しいたします、
うん、はい、なるほど。推理小説の文庫本ということで、
はい、
はい。でそろそろ準備はできましたか。
はい、あ、タロットランですか。
はいはい、
分かっ、もうできてますよ。
おお、なるほど。
第三角形の秘宝というね、
はい、
占い方法で占ってみました。
おー、なるほど、
はい。
じゃあまず過去からいきます。やっぱり。
やっぱり過去からね。
過去からいきます。
うん、
あの過去のカードを今引きました。
はい。
ね、あの太陽の逆位置。
太陽の逆位置。
はい。
うんうんうん、
これはお星様の未来なんで、なんでしょうね。仕事とか勉強のところを読んだらいいんだ
よ
な。
ああ、そうですね。
逆位置は逆さになってるんでね、逆位置、
うん、
学習意欲の低下、仕事勉強が辛く感じられるとき、う
ん、
能率がひどく落ちてくる、
結構当たってる気がする、
不合格落第の可能性が高い、安易な方法に頼って信用を失うとか、自分のミスを素直に認めないみたいな過去が、
過去
まあ我々その通り、
いや、まあ、過去ですから、
ここからね、
逆に過去良かったよ、
今
現在来ました、
現在の状況、
はい、
ザ・ハングマンの逆位置。
あまり良くないですか、ハングマン。
吊るされた男
ですか。吊るされた男ですね。逆位置なんで、勉強がやりたくなくなる、骨折り損のくたびれ儲け、浪人の恐れとか、落第留年、
同じようなのばっか引いてるじゃないです
か。しばらくは苦しい状況に閉ざされてしまう。
現 座ですよね、現在高専
やめ無理は禁物です
無理はやめよう
軽率な行動は注意です
みたいな。なるほど、
これが今の我々の状況ですね、はいはい、
じゃあ未来を見ましょう。
未来はちょっと
未来は
未来はこれはザ・チャリオットの逆位置。
なんで全部逆位置
なんで逆位置なんです
か。ちょっと待ってね、
チャリオットって
戦車みたいな感じだと思います。戦車の逆位置あった。これ未来？
未来。
最終的に。
なんで笑ったん？
仕事をする気にならない。
ダメだよ。
逆襲意欲の不足、伸び悩む、敗北感、挫折感。
全部一緒のカードやん。
ライバルに追い越される。実力不足が目立つ。
ダメ人間
だ。ダメじゃないですか。
一貫してダメっていう。
一貫してダメっていう。
でも俺ら活躍できるチャンスないじゃないですか。
いやまあまあまだまだね。
何ですか。
これここまではもうダメなんですけど、4枚目のまだカードが残ってるわけです
よ。なるほど。
何ですか4枚
目。4枚目これさっき永井さんに引いてもらったんですけど、キーカードっていうのがあって、うん、今のあなたに必要なものは何かをアドバイスっていう。
そのアドバイスに従ったら未来変わる
かもっていう。変わるよっていうね。
なるほどなるほど。
そのカードを今ちょっと引いてみますね。はいはい、デスの逆位置。
もう全部逆位置です。
なんで全部逆なん。
でもしかも悪いカード。
デスでも悪いカードを逆位置にしたのって
なんかね、良さげな感じは。
死のカードですからね、その逆位置。
はいはい、死のカード逆位置。進路の変更基地。
まんまじゃないですか。普通。
学力を養成し直す後期、うん、イメチェン。
はい、
新規一点再出発。努力が報われる。今までの低迷を吹き飛ばすようにプランの一新を。
なるほど。ちょっとなんか変えると、
変えると
未来も良くなるよっていう。
でも今ちょうどこう変えてる時期じゃないですか。
番組のね、そ
う
そう、コーナー一新とか、
うん。間違ってないんだ。
間違ってない。
これからこれから。
低迷してたから一新するみたいな。
そう
ちょっとやることはやってるんですよ、
ね。はいはい。
やってるんです。なるほど。これからっていうことですね。
そうですね。未来を明るいいうことで、
うんうん、これ楽しいですね。
いやこれ盛り上がると思いますよ。
やっぱりね、なんかね、こう友達とかでもね、できる人が一人おるってちょっと面白いですもんね。面白いですね。
まあ一応やり方みたいなの書いてるんでね、
うん、
全部、
うんうん、
これに沿っていけばまあ大体楽しんでやればいいんじゃないですかね、
うん、他にもいろんな占い方があるんでしょ、こういうの。
まあそうですね、
なんか占い師さんとかもっといっぱいカード使ってるイメージじゃないですか、
うん、これなんか最初今使ったのは22枚のダイアルカナっていうのと、
うんうん、
あとなんか40枚ぐらいあるのかな、小アルカナみたいな、ちょっと分かんない、あ56枚の小アルカナか、両方で78枚で使ってやる方法もあるみたいなんで、まあいろいろ楽しめるんじゃないですかね。
面白そうじゃない。
これさえ手に入れればもうすぐ商店街でできますよ、占い屋さん。香川県は一番多いらしいですからね、商店街。
やってみますか、お星様占い。
一人500円ぐらい。
うちらがやるってこと、
うん、そうそう。
でもアンチョコ見ながらやっちゃダメでしょ。
ダメやね。
ちょっと待ってくださいね。
このカードは悩んで
る。逆位置なんでね。
なるほどね、タロットカード。
うん。
うんうん、
楽しいですよ。ポーカーもできるみたいなんで。
タロットカードで？
はい。
へー。
なんかそれで占いなんていうんですか。今年やって一番買った人がなんか、うん、来年もいいことあるよみたいな。
ちょっと後で5人で遊ぼうじゃ。なるほどね。
っていうねカードを、
は
い。
なるほど。今回はじゃあ5つ
揃いましたね。
はい。はい、これで、まずはですね、リスナーの皆さんに今の放送を聞いてもらって、うん、あそれ欲しいなという方に、
うん、
まあ、プレゼントしたいと思いますので、うん、メールで申し込んでいただければと思います、うん、締め切りはですね、次回の、収録日までということにしますので、うん、まあ、多分来年の1月上旬の、まあ、1回目の放送、
うん、
収録日まで、
うん、
の間に欲しいよという方メールをください、スターダストというコーナー宛てにですね、この商品が欲しいっていうことも明確に書いていただいて、うんうん、メールをくれればと思います。
いやでも平井さんも欲しいですけどね、
うんうん、
なるほど。じゃあもらったらいいんじゃない。
いやいや、それは
リスナーさんがなかったら ね、
そうね、
はい、リスナーさんからこれ欲しいよっていうのがなかったやつはメンバー同士でも交換を気にしますので、
はいはい
はい、そんな感じで、これからもですね商品出していきたいと思います。またですね、リスナーの皆さんにも、スターダスト参加していただいても OK かなと思いますので、うんうん、まずはですね、こんなものをちょっと出してみたいんだけどっていうメールを お星様宛に送ってください。それをですね番組の中で紹介させていただきますので、うん、くれぐれも商品をいきなり送ってくるのだけはご勘弁ください。
びっくりしますから ね
なんだろうこれってなりますので、
ねどこに送ってくるんだよ話だけどね。
確かにね、
いいトピだね。超怒られそう
やめてください。
変なの届きましたけど、
やめてください、はい、まずはメールでお問い合わせをいただければと思います。よろしくお願いします。はい、以上スターダストのコーナーでした。お送りしてきました河合渚子のお星様になりました。そろそろエンディングのお時間です。この番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。
先生のごめんなさい二次方程式って普通に言うとしてます。先生の恋愛二次方程式では恋愛にまつわる悩み愚痴などを募集しています。
平石聡のここは俺に任せろではあなたが今心に引っかかっている何かを送ってください。リズムで解決します。
はい、そして先ほどやりましたスターダストのコーナーへのお便りもお待ちしております。お星様になりましたへのメッセージはすべて宛先同じです。お便りアットマークやなすたcom odayori アットマーク yanastar.com までお送りください。ホームページからもホームページのメールフォームからも送れますのでパソコンで見れるという方はそちらもぜひ、利用してください。そしてツイッターでもメッセージ募集しております。お星様の、ツイッターのアカウントやなスター JP をつけてメッセージを送ってください。番組内で紹介させていただきます。はい、ということでお送りしてきました、うん、今年最後のお星様になりましたですけれども、うん、はい、あのですねエンディングでちょっと告知というか、うん、お知らせを一個させていただいてもいいですか。はいはい、
どうぞ。
河合渚さんの新コーナーを作ります。ちょっとみんなもうちょっと来て、もうちょっと
ポカーンですよ、ポカーン
ですよ。ポカーンですよ。さっきのタロットのとこから勝手に思いついた。
違います。ああ、
やっぱね、新規一転しないとあ
の。危ないから。
違いますよ。本当はもうちょっと前からちゃんと考えてましたよ。コーナーを。コーナー名は。サオコのちょっとこれ読んでみてというコーナーです。このコーナーはですね私が FM の、まあ、番組の方で本を紹介する番組を、まあ、してますけれどもそれとちょっとこう
兄弟流用するんですか。
違います。違います。
同じこと
違いますよ。
まずいぞこれ怒られるで。
違う。そっちのラジオの番組の方では自分のおすすめの本をね、うん、紹介してるわけですよ。こう面白かったですよみたいな感じで。こっちのコーナーではですねリスナーの人から読んでほしい本を募集します。
ほう、読んでほしい、
読んどいてってことですか。
そうです。なんて言うんですか、私にこうちょっとこの本気になっとるけど読む時間がないとか、うん、本
朗読してってこと。
そう、朗読というか本読んで
読み聞かせ
雰囲気を紹介します。
あ、なるほど、感想を教えてほしい。
そうそうそう。
まあね、その、うん、本の、まあ、面白くない本って読みたくじゃないじゃないですか、うん、で、河内さんがそれやってくるわけですね、
うん、そうです。
面白くない本、
面白いか面白くないかわからない本をちょっとこう試してもらおうっていう、う
ん、あ、で面白そうだったら自分も買うかもしれないしと。
そうそう、うんとか自分のすっごい好きな本でこれをもっと他の人にも知ってほしいっていうのを、まあ、教えてもらっても OK です、うんうん、それをまあラジオでこう
本限定ですか。
本、漫画、映画ぐらいまでいきましょう。
あ、じゃあこっち亀全巻読んでください。
ちょっとね長いのはね時間かかるけどね。まあまあできるだけ頑張りますよ。頑張りますのでぜひお便りをいただけたらと思います、うんうん、はい、ね、自分のまあ好きな本とかって紹介する場合はねあらすじ知ってると思いますのでどこまで紹介していいかっていうのをぜひ教えていただければ、まあ、聞いている人に本も読んでもらいたいって思うんだったらあんまりこうオチまで言わない方がいいじゃないですか。そうですね、うんうん、だからネタバレ OK かどうかとか、うんうん、それかこの本
もう読むめんどくさいからもう全部教えてくれっていうのもありなんですか。
それもありっていう、うん、犯人まで教えてくださいっていうのも、まあ、
なるほどね、なるほどね、トリックかみたいな、
はい、ありです。はい、なのでその辺も一応メールで こう教えていただければ読みますので、ぜひぜひ、
はいはい
はい、お便りください。ちょっとこう、ね、自分も、うん、あの知らない本が読めるっていうちょっと楽しみな部分があるので、はい、
いっぱい来たらどうするんですか。
頑張って読むよ。
これタイトルは誰がつけたんですか。カメちゃんがつけたんですか。
いや、あの私じゃないです。私じゃないです。
あ、なるほどね。
はい、そのなんかあの
いやいや口には言わない。
いやいや、川柳さんでないなって
でしょ、
うん、つけた
感じ。私タイトルつけるの苦手なので、基本的にはそのタイトル番長は平石さんです。
番長なんですか。
番長です、ね、
なんか多分、おそらくある番組のあるコーナーのパロディじゃないかなって思ったんですけど、
え、なんすかそれ、
うんうん、え、何何。
いやいや、ある番組で、
うんうんうん、
まあ、有名人とか出てくるんですね、芸能人が出てくる、うん、ちょっとこれ食べてみてとかそういうコーナーがあるんですよ。
へ
ー、あ、ごめんなさい、知らない。
あら、違った。ちょっとそれからこう、うん、いい感じでパロディ持ってきたかなと思って。
あ、そうなんや、
はい、
知らずにそれをやるっていうミラクル
ね、よくパクるのはやってるんですけどね。
はいはい、まあそんな感じで、
まあまあでもいいじゃないですか、新コーナーね、はい、本当に新規一点、
うんうん、お願いします。お便り待ってます、
うん、
はい、ということで次回はですね、2012年、はいはい、来年の1月上旬になりますので、いやー、もうなんか1年早かったですね、今年は。いろいろありましたけど、ね、うん、ね、イベントもやったし、ね、
今年か、
今年だよ、
今年か
ね、まあいろいろありましたけれども、今年も1年皆さんどうもありがとうございました。お付き合いくださいまして、おかげさまでですね、お星様になりましたも、もう60回が近づいております。
そうです、
新年一発目は60回でございます、
うん、あ、そうなんでね、
記念すべき60回目ですね、
うん、はい、もうクールで言っても11クールですか、次は。
あ、そうです ね、
すごいよね、
本当にね、ありがとうございます。
純粋にすごいと思う、
うん、まあね、こんなグダグダした番組に皆さんお付き合いいただいてありがたいですけれども、まあ、来年もね、心機一転と言いつつ、この空気はまあ残しながらやりたいと思いますので、ぜひ来年もお付き合いいただければと思います。お便りもね、随時募集しておりますので、どしどしお送りください。お待ちしております、
うん、
はい、あとちょっとね、12月まだ半ばですので、冬休みがちょっと長めかなと思いますので、以前取りだめてあるですね、ちょっと番外編なんかも上げていきますので、
ほんまや、俺の番外編は、
そうそう、上げますので、あのそちらもね、
ようやくね、
本放送はありませんけれども、冬休みの間そっちも楽しんでいただければと思います。ぜひ聞いてください。
そうですね、総集編なんかをね、はい、各自あの聞いてもらって、
うん、
各自で、
ね、各自でね、総集編みたいなのをしてもらって、はい、でまたお正月に、皆さんとお会いできたらなと思います、うん、皆さん何かありますか、今年のまとめ、一言ずつ何か言っていいですよ。
まとめというか、
何、か言いたいことがありますか。
ちょっと一つ言い忘れた
というか、
ロゴの募集もかけてないというか、
そうです ね、
あのね、
前回あのお星様になりましたの新ロゴマークの募集っていうので、
うん、
企画が始まりましたけれども、
投票もね、
あの投票も
随時待ってます、
はい、1月の放送までということで、まだありますので、締め切りまで、ぜひあのホームページ見ていただいて、このロゴがいいなっていうのを投票していただければと思います、実際に来年使っていきますんで、バンバン外出るときに ね、はい、よろしくお願いします、はい、ですかね、そんなもんですかね。
そうですね、またまとめよう、はい、
まとめ、まあまあそろそろね、もうじゃあ終わったらいいんじゃないですか。だってさっきまとめっぽいことは言ったもの、ちゃんと。
あ、なるほどね、
はい、またね、あの来月、来年ね、お付き合いいただければと思います、ここまで、今年1年皆さんありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、
良いお年を、
良いお年をお迎えください。かわいねぎさわこのお星様になりました第59回、そろそろこの辺でお別れにしたいと思います。この時間のお相手はかわいねぎと
長井と
平石と
先生でした。
バイバイ。今日のかわやなぎ、
タロットで
占いするよ、
先は闇。